最近リトリートという言葉を私はよく聞くようになりました。リトリートというのはもともとは軍隊用語で撤退とか退却という意味の言葉ですけれども、古くから教会の中で使われてきた言葉です。もしかしたら英語のままでは馴染みがないかもしれませんけれども、プロテスタント教会では収容会、カトリック教会では大衆会ですね、退き収める大衆会という用語で行われてきたことだといえばピンとくる方もあるかもしれません。日常の前線からしばしの間退き、肉体的、霊的、精神的に休息と学び、訓練の時を経ましてリフレッシュし、また自分の持ち場に帰っていく、そういう集いです。そのために集中的に時間を取り、仲間たちと共に祈りと黙想を中心としたプログラムの中で時を過ごす収容会のことを、教会はもともとリトリートと呼んできたのです。で、このリトリート、最近よく聞くようになったと申し上げたのは、このリトリート収容会がですね、教会の中じゃなくてむしろ教会の外でよくこの言葉を聞くようになった、で外の世界でこういうことがよく開催されているということを目にするようになったのです。それだけ、みんな疲れてるんだなと思います。あるいは今までの世の中の在り方とか自分の歩み方に行き詰まりを感じているんだなと思います。もう一度自分を、また自分を取り巻く環境を見つめ直し、人生の歩みを整え直したいという思いが、世の中の多くの人の心を、捉えるのだと思います。リトリートとか収容会っていうのを整えて開催するっていうのは、これは力がいることですから、コロナ以降になってどの教会もなかなか開催できないでいるというお話を聞きますけれども、改めて私たちキリスト教会もこういうプログラムを見直して良いのではないかと思います。全くの未信者も参加できるようなリトリートですね、そういうものを、教会が自分たちの持ち味、ノウハウを持っているプログラムとして、考え直してもいいのかなと思ったりする今日この頃です。けれども、また考えてみれば、私たち教会はある意味では毎週こういうリトリートみたいなことを行っていると言えるのではないかとも思います。それはこの日曜日ごとの礼拝であります。ある意味では毎週このリトリートを我々は行っているんじゃないか。そしてそこには当然信仰者だけでなくて、教会を初めてという方もいつでも招かれています。かつてこの栗平教会が無牧師の時代に大牧者を務めてくださったと思いますけれども、神学者の近藤克彦先生が主の日の礼拝のことを日常の中にある中断と呼びました。中断、日曜日の礼拝の時というのは誰もが人生を中断してここにやってくるのです。ここで私たちは疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという全ての者を招く主の声を聞きます。そしてここで重荷を下ろしなさいという主の声を聞きます。そして重荷を下ろして、あなたの名前は二重線で消され、責任者はイエス・キリストと書き換えられて、私イエスのものとなったに、軽くなった人生の荷を追い直しなさいという主イエスの声を毎週ここで聞き取ります。先ほども悔い改めの祈りを捧げました。リトリートというのが自分の人生を見つめ直してもう一度歩みを整え直そうとすることだと申しましたが、そういうものであるならば、私たちは一年に一度とか数年に一度とか自分の歩みを見つめ直し整え直すだけじゃないのです。毎週毎週その歩みをここで整え直していると言えます。自分の責任、自分の重荷、自分の課題と思い込んで 押しつぶそうされそうになっていたとしても、毎週ここに来ればその重荷をイエス・キリスト名義に書き換えていただくのであります。それが我々がここでやっている悔い改めだと思います。今日お読みした聖書箇所もまたこのような毎週の礼拝のようなリトリートの様子が描かれていると言えるのではないかと私は思います。10節、使徒たちは帰ってきて自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。直前の箇所において主イエスの技を継続するようにと送り出されていた12人が今日のところでは主イエスのもとに帰ってきてその報告をしたという場面です。でその報告を受けますと主は彼らを連れてベトサイダの町近くの荒れ野に退かれたのです。同じ物語を記しますマルコによる福音書では主がその12人の働きをねぎらい人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われたとあります。まあ休ませるためにベトサイダに退かれたんですね。まさにリフレッシュの時を主が与えようとされたのであります。しかしこの休息は、まあ、行き詰まった末のリフレッシュというわけでもなかったと思います。一つの働きを終えるごとに、まあ、そこに間に挟まれたまさに私たちにとっての主の日の礼拝の時間のようなそういう中断の時であったように見えます。ところがベトサイダの町の外れの寂しいところへは主イエスと弟子たちだけが集まったのではありませんでした。11節、群衆がそのことを知って主イエスの後を追ったからです。しかし、まあ、そのせいで弟子たちは少しも休めなかったということでもありませんでした。弟子たちはそこでも主イエスのお手伝いをしたのでしょうけれども、11節後半を読みますと率先して群衆を迎えて神の国を語り治療の必要な人々を癒しておられたのは主イエスであったと書かれています。この礼拝も同じです。この礼拝の場を整えるために牧師、長老、教会員が、まあ、力を合わせて整えています。掃除、受付、総額、看板、ネット中継、詩式、説教、賛美と祈り、献金、まあ、その他にも名もない見えない細々とした様々な奉仕配慮があってこの主の日の礼拝が成り立っています。そのために私たちは心を砕いておりますけれども、この礼拝を礼拝として成り立たせるためにどうしても欠かすことができないのは何よりもここにまず神様ご自身の奉仕があるからです。礼拝のことをドイツ語でゴッテスディンストと言いますけれども、まあ、その意味は私たちによる神様への奉仕を意味することもできるんですけれども、その前にゴッテスディンストっていうのは神様の奉仕ですね。神様ご自身の奉仕、主なる神様による我々への奉仕という意味があります。まず神様がその身をかがめて私たちに奉仕していてくださる。そしてそれによってのみ礼拝は礼拝として成り立つ。なぜならば我々の奉仕もその神様の奉仕を受けて力をいただいてそれに小玉のように応答するものだからです。日常を中断して私たちはこの時間を神様に捧げて奉仕を捧げているように見えますけれども、確かにそのことは起きているんですけれども、でもまず何よりもここで起きていることは11節後半が語るようにシュエスがその弟子たちと集まってきた人々を迎え神の国について語り治療な必要な人々を癒してくださるというそのシュエスの奉仕であります。このようなシュエスによる集中的な奉仕は12節に日が傾きかけるまで行われたと記されています。 シュエスの時間を忘れるような夢中になっている奉仕がそこにはありました。でとうとう12人の弟子たちはその夢中になっているシュエスのもとに来て言いました。群衆を解散させてください。そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。14節によると集まっていた人々は成人していた男性だけで5000人いたと言います。で女性と子供を合わせると多分1万人以上になったのではないかと推測されます。計画していたことではありませんでしたから、もちろん食事の用意も宿泊の準備もありません。まあそもそもこんな規模の宿泊を伴う集会は現代だって準備することはまあできないと思います。だから弟子たちの提言っていうのはまあ至極真っ当なものでした。ところが13節、シュエスはとんでもないことをおっしゃるのです。あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと、まあ、この後の経過のすべてをまあ丁寧に紹介することはいたしませんで、まあ、ざっくりとなぞっておくならば、このご命令の後に弟子たちは、まあ、シュエスに促されるままに、まあ、自分たちが持っているものを集めると。それは5つのパンと2匹の魚だけなんですけれども、それを主に差し出します。でシュエスはそれを祝福し弟子たちに配らせます。するとそこにいた1万人の人々が満腹した上で残ったパンくずを集めると12のカゴにいっぱいになったと、まあ、これは教会に通うものであるならば何度も自分でも読んだし礼拝でも聞いてきた言葉であると思います。私も何度も取り組み語ってきた聖書箇所なので、まあ今日は皆さん教会に親しく通っている方ですから、まあ、改めて丁寧に説明する必要はないと思います。しかし、それは、もうこの箇所に関しては丁寧に聞かなくても十分分かっているとか、語り尽くしてしまった箇所だというのではありません。尽きぬ恵みが湧いてくるような箇所だと、私は今日思わされています。皆さんより一足早く、この聖書箇所をじっくりと聞き思い巡らす時間が与えられながら、今回私は、まあ、この箇所から心をぐいとつかまれたことが2つあります。今日はそれを集中的に語りたいと思うのです。1つ目はシュエスの祝福によって増やされたパンと魚の物量ですね、量、まあ、これに改めて単純な驚きを感じました。弟子たちの持ち寄った5つのパンと2匹の魚というわずかなものがシュエスの手を介すると1万人の人を満腹させなお余力があったと。改めてこの出来事を思い巡らしていきますと、私にはシュエスが最初に手にしたその5つのパンと2匹の魚、これはなんだか私たち自身の貧しさに思えるのです。私たちの働き、その手の技は、まあ、自分たちを満たすので精一杯というか、まあ、場合によっては5つのパンと2匹の魚、弟子たちとシュエス13人で分けて満腹できるのかな、腹6分目7分目にとどまるようなものしか用意できないのではないかと思います。そしてそれはまあ他人事じゃなくて私たち自身が実は実際に感じていることではないかなとドキッとさせられたのであります。私たちこの時代この地に生きる主の弟子たちは多分この最初の12人と同じようにあまり自信がありません。私たち教会がその持てるものによって1万人の人々をたった1回でも満足させることができるのかということに関して、まあ、自信はありません。もちろん、シュエスの福音それ自体に力がないと思っているわけではありません。けれども、 私たちを通して、この教会を通して告げ知らさせる福音の言葉、この貧しい私を通して一度受け止め、そして受け止めた分だけ差し出し語ることのできる福音の言葉と、それはなんだかやっぱり5つのパンと2匹の魚以上のものではないのじゃないかと、貧しいものではないかと、そういうふうに思わされるのです。私たちも弟子たちと同じように主イエスにこの時代に送り出されています。しかしその私たちの働き、その貧しい働きによって、主イエスの時代と同じように方向転換を求めてさまよっている飼うもののない羊のような人々、リトリートしたくて仕方なくて、巷に本当にそういうプログラムがあちらにもこちらにも溢れている、そこで迷っている求めている人々を、私たちは満たしうるものを持っているのかなと、まあ全く自信がないのです。もちろん私たちが持ち寄っているものを我々は喜んで食べているのです。つまり私たちはこの教会で私たちの奉仕によって整えられ、捧げられる礼拝で自分たちの心や霊の上渇きが癒されるのを実感していますし、それを確かに喜んでいます。でもここで私たちが分かち合い喜び合っているものがこの扉の外に出れば、なんだか5つのパンと2匹の魚ほどにわずかなものに思えてくることがあります。自分たちの喜びではあるけれども、大勢の人々を養う、つまり多くの人に通じる喜びであるのかな。現代この国にある人々は疲れているし、傷ついているし、道を必要としているっていうことを、まあ、ひしひしと感じますけれども、同じようにこの世にある教会もまた傷ついてしまっているところがあるなと、牧師も信徒も自信を失ってしまっているところがあるなと私は思います。そしてそれは私たちも例外ではないかもしれません。弟子たちは怠けていたわけじゃありません。一生懸命伝道していたんです。そこで一人二人家10人20人と、その福音を信じる者たちの実りを得ていると思います。そしてその働きにそれぞれがそれなりに満足していたと思います。もちろんなお神様に対して歯がゆく申し訳なく思う思いはありました。あ、もしも自分がもっと立派な弟子であったならば、福音はこの地域の多くの人々を慰め満たすことができたかもしれない、でも我々の力ではこの程度でいっぱいいっぱいだと。もしかしたらそれだって今はそのわずかな者たちでわずかなものを分け合っても、まあ腹八分目程度にしか自分の力量では受け止めきれていないと、あるいは語るものは語ることができていないかもしれない、そういう自分たちであるかもしれない。そのことを歯がゆく思いますし、まあ、主に申し訳なく思います。なので、まあ、一生懸命私たちはできる限りの働きはしますけれども、ここから先は群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里へ行って宿を取り、自分たちで食べ物を見つけるでしょう、私たちはこんな人里離れたところにいますと、そう言いたくなった弟子たちの気持ち、まあ自分のこととしてよく分かってしまいます。牧師が説教団からこんなことを言ってぶっちゃけすぎだと思われるかもしれませんけれども、けれども主イエスの言葉がダイレクトにこの自分に向かって語られている言葉だと、自分たちに向かってくる言葉だと、そしてその言葉が刺さってきてしまうと、まあ、やっぱりこう申し上げるほかないと思うのです。ところが弟子たちと共にどうぞ群衆を解散させてください、自分たちで周りや村の外へ里へ行かせて、その食料食べ物それを得させてくださいと申し上げたい 私たちなのではありますけれども、シュエスはそれで納得されることはありませんでした。このような弟子たちの提言、私たち主の教会のギブアップを受け入れず、当たり前のようにあなたたちが彼らに食べ物を与えなさいとお命じになられるのです。ハッとさせられますのは、あくまでもあなたたちがとお命じになっておられることです。シュエスの命に従って、我々は食べ物を集めるんですけど、弟子たちは食べ物を集めたんですけども、5つのパンと2匹の魚しか準備ができなかった。で、それを見てシュエスは失望して、ああ、もう君たちには任せておけないねと。それは売っちゃっておいて、それは捨てておいて、ご自分がその天地創造の言葉によって何もないところから1万人分の食べ物を生み出そうとされたのではありませんでした。それでも良かったはずなんです。今日申命記を読みましたけれども、出エジプト記における天からのパン、マナのように、これは何もないところからただ主なる神様の恵みによって食べ物が与えられたということですけれども、そういうことでも良かったはずなのです。でもそうはなさいませんでした。あなたたちが彼らに食べ物を与えなさいというのは、ただ人々を50人の組に分けること、その人々にシュエスが何もないところから用意したパンと魚を配る配膳係としてだけ奉仕しなさいという意味にとどまりませんでした。あなたたちがかき集めたそのなけなしの5つのパンと2匹の魚で1万人の人の空腹を満たすことができるのだとシュエスは確信しお命じになっているのです。そしてそうなったのです。私たちはこの目覚ましい奇跡が実際どういう形で行われることになったのかと、パンと魚というのは一体どの時点で増えたのかと、どういう形で増えたのか、それは知りません。そんなことが実際に起きうるのか、合理的に説明することはこれは全くできません。イエス・キリストの父なる神様が無から有を呼び出し、何もないとから万物をお作りになり、それを甚だしくお喜びになったお方だという聖書の信仰に生きているゆえに、ただこの奇跡物語も単純に我々は信じているだけです。その言葉によって天地万物をお作りになった天の父の一人子は、その祝福の言葉によって5つのパンと2匹の魚を1000倍1万倍に増やされたと聞き、そう信じるだけです。けれども私たちはこの物語を、昔一度限り起きた再現不可能な特別な奇跡物語として額縁に飾ってありがたがっているわけにはいけません。それはあまり意味のないことです。2000年も昔に名も知れぬ1万人の人々のたった1食分の空腹をイエス・キリストがその奇跡によって満たされたということが実際に起きたからといって、はっきり言えばそれがこの私と何の関係があるのかということになりかねません。そういうふうに、なんていうか、過去に起きた特別な出来事として我々はこれを崇め奉っていればいいわけではないと思います。そうではない。今私たちに向けられた神の言葉、主イエスキリストの出来事として、この出来事はやっぱり今日は私たちに迫っているのだと思います。でもだからこそ私たちはこの主の言葉、この出来事の前でお呼び腰になりました。気遅れいたしました。清和なことを申しました。けれどもまたそれだけに、この御言葉の矢がぐさりと刺さって後ずさりしてしまうような私たちであるだけに、主よ、これでは全然足りませんけれどもと、気遅れしながら私たちが差し出すほかない、ほんのわずかなものを受け取られた後のシュエスのお姿というのは、 もっと深く心に刺さるものがあります。主は喜ばれておられるのです。弟子たちの差し出した5つのパンと2匹の魚のゆえに、主イエスは天を仰いで父なる神を賛美されるのであります。賛美です。つまり主は、父よ、私はこんな素晴らしいものを受け取りました、こんな素敵なものが差し出されました、これがあればここにいる全員が満腹できます、いいえそれを超えてもっともっと多くの人を満たすことができます、なんて素晴らしいんでしょう。賛美したというのはそういうふうに喜ばれたということです。主イエスは本気で喜んでおられるのです。だから神様を賛美しているんです。定型的に賛美しているんじゃないんです。喜んでいるんです。賛美が溢れてきた、思わず叫んでしまっている。弟子たちのことを、その奉仕と集めてきたその身を、私たちのことを、そして私たちの奉仕とその集めてきた身を、主イエスがそれを受け取るとき、思わずハレルヤと天の父なる神様を褒めたたえてしまっている、そういう主イエスの喜びの爆発がここにあるんです。私たちのわずかな働き、私たちの貧しい存在が、ある人の神への賛美を引き出すものであるほどに喜ばれているということなど、経験したことがあるでしょうか。自分がそんなにも誰かにとって重要で、神様からの最上の贈り物のように大切な存在であると確信できるでしょうか。私たちがちょっと差し出したそのものが、こんなにも喜ばれることがあったでしょうか。主イエスにとって私たちはそういう存在のようです。もちろん聖書は一方では、私たちは無力な罪人であり、神様の支えがなければほんの一瞬も立つことのできない、そういう罪人であることを語っています。けれども、その私たちの無力さ、貧しさ、罪は、私たちに対する神様の愛を少しも損なうことにはなりませんし、私たちの働きを、私たちの働きや私たちの存在をつまらないものだと神様が捨ておくような対象にはならないのです。そのようなつまらないものをなおそのすべてを覆って私たちを喜んでくださっている。その私たちの罪を包んでくださる十字架の愛、許しの愛を注いでくださいます。しかもこの神様の情け、憐れみは、まあいわゆるならぬ堪忍をするが堪忍のような神様のお情けということではないのです。不思議にも不思議なことですけれども、私たちのことを求めてやまぬ、不思議なことですけれども、私たちを大事な宝物として扱う御子の命の代価を払ってでもどうしても買い取らなければならない、私たちの存在というのはなぜかそういう神様ご自身の探索の目当てになってしまうというか、爆発的な喜びのその起点になってしまうのであります。そしてそれなしにでもできるお方が、この私たちのことが愛しくてたまらないから、あえてこの貧しいものを使いたいんだと、この貧しいもののその背の手の働きを用いたくて、一緒に働きたくて仕方がないんだ、だから用いるというのが、今日の聖書の言葉を通して私たちに迫ってくる神様の思いだと思います。2点目は短くお話しします。 私はここまでお話ししてきましたように、今日の箇所を私たちが、招かれています伝道の使命として基本的には聞き取り語ってまいりました。リアルなパンの話、肉体の空腹を満たす話とは、限定して理解はしませんでした。でもやっぱりこのことも忘れることはできないなと思わされています。主イエスの下で少なくともある種の病が癒され、神の国の話を人々は喜んで聞きました。そしてそれで終わりではありませんでした。私たち教会の厳重倍参会員数と比べることもできると思いますけれども、50人に組み分けされた人たちがそこに腰を下ろして共に食事をすることを主イエスはなおお望みになられました。教会の交わりは食卓の交わりをもそのうちに含むということを改めて教えられます。でその交わりは本当に毎日の食事の一回をそこで済ますことができる、そういう交わりであります。もちろん教会の最も重んじている食卓というのはこの聖餐の食卓であり、それこそそれは毎週の礼拝のことであります。私たちは月一度しか聖餐に預かることはしていませんけれども、聖餐と説教は常に一つのものであり、どちらでも私たちは命の御言葉の糧をいただいているのであります。この御言葉の糧こそ教会の中心的食卓であり、だからこの礼拝の時間というのは、毎週の礼拝の時間というのは神の家族の一家団らんが実現し見えるものとなっている、そういう時間だということができます。洗礼を受けキリストに結ばれ、この御言葉の食卓に連なる者はたとえ隣に座る者の名前さえ知ることがなくとも、孫をことなき神の家族の中にもうすでに生きているということができます。でそのことはこの栗平教会の信仰の要となる姿勢であります。私たちはお互いに人間的な親しさを持たなくったって、説教と聖餐の御言葉の食卓、その糧を祝う礼拝が私たちを一つに結び合わせて神の家族としております。だからこそ教会はこの世の和解のモデルとなることができるのだと私は信じています。異なるものがたとえ気が合わない者たちであっても、ただキリストのゆえに一つの御言葉、一つの糧をいただいているゆえに一つなんです。しかしその信仰の揺るがせにできない要を大切にしながらも、かといってそこで人間的な親しさ、共感、配慮が全く無視されるわけではないのです。共に御言葉を聞き養われる者たちはその延長として当然自然と生活レベルにおいても食卓を共にすることを主イエスは願われました。毎日毎食ではないかもしれません。たまに持たれる一食かもしれません。けれどもそこに確かに顔と顔とを合わせて語り合い食事を楽しむ50人規模の温かい団らんを主イエスはお作りになったのです。皆さんも私と同じように経験しましたコロナ禍という非常事態においても、私たちが一つのキリストの体として守られ続けたのは教会の命である御言葉の食卓がそれぞれの置かれた場所においても、一つの同じ説教を聞く、同じ御言葉をいただけるという形で保たれたからです。 YouTube によって、あるいは印刷された説教が各自のお家に届けられることによって、離れていても一つの御言葉、一つの糧に預かるということによって教会が一つであることは守られたのです。ほとんど見えなくなってしまっていたつながりを本当に主の御言葉がつなげてくれたと、そういうことを 我々はこういう稀有な経験をこの時代に生きる我々はしたのですけれども、非常事態が過ぎれば自然と見えにくくなっていたものが見えるようになります。でその一つが教会に集う者が一緒にお茶を飲んだり食卓を共にしながら語り合う姿ではないかなと私は思います。私は教会の中でこういう時間をやはり大切にしなければならないと改めて今日の主イエスの配慮から教えられるものであります。それこそ教会の集中的な交わりというものが、それがクラスと呼ばれるのでもなく、セミナーと呼ばれるのでもなく、リトリートと、英気を養うその リトリートと呼ばれるのは、そこには短い時間ながらもやがて前線に送り出されていく人々の心と体と霊の丸ごとの人間存在を、その英気を養う交わりがあるからではないかと思います。心と体と霊を備えた全体としての私たち人間が主イエスの配慮の中に、取り扱いの中に置かれているのであり、主イエスの関心と配慮というのはそういうところまで及んでいるのであります。私たちは、私たち自身、主イエスのそのような全人的な奉仕をこの身に受けながら、小さくわずかな働きではありますが、主イエスが爆発的にお喜びになり、それでもって大勢の人を満たそうとされる、そういう全人的な奉仕に我々も招かれているのだと思います。しかしそれは全然大げさなことではありません。御言葉の食卓に養われる者たちがかける一本の安否を尋ねる電話、はがき、小さな優しい声かけ、一緒に飲むお茶の一杯、いいえ、それは単なる見守る温かい眼差しであるかもしれません。そういう小さなものに過ぎないかもしれません。でもその小さなことが、私たちがそんなものが何の足しになるのかと存在に扱ったり自信喪失してしまうようなつまらないことではありません。そのような私たちの眼差しを、小さな手の技を、この私たちの小さな存在を、イエス様は喜んでいてくださるのです。本当に喜んでいてくださるのです。そして主イエスキリストに励まされ促され差し出す私たちのその小さな言葉、小さな手の技、小さな私たちの伝道と愛の技が、本当にこの国に生きる人、この地域に生きる人、私たちと共に生きているあの身近なこの人、あの人、多くの隣人を生き生きと生かすことができるように用いられるのであります。主が必ず用いてくださいます。なぜならば、私たちがこの貧しい存在を捧げて届けようとしているのは、小さな私が、小さなあなたが神様に本当に心から喜ばれている神の宝だと、この福音に他ならないからであります。主が私たち貧しい存在を受け取ってくださり、そして大きくされます。それが主の喜び、主の御業であるからです。主に喜ばれている皆さんであります。祈りをいたします。